コーヒープレゼンツ川崎ショータイム、こっちスイッチオン。
木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。
リスナーの皆様、皆様からたくさん応援していただきまして、おかげさまで小杉スイッチオン7周年を迎え、本日から8年目突入となります。本当にありがとうございます。今もあのスタジオ内ゲスト様にも、ね、拍手いただいて本当にありがとうございます。さあ4月ね、新たな環境、そして新たな出会いをねしている方たくさんいらっしゃることと思います。小杉スイッチオン、我々も心新たにして皆様にね元気な声、そして元気な笑い、楽しい番組をお届けしていきます。そう、今日ね、あれ CM もなんか新しくなってるなんてねところも、聞いていただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。それではいつものセリフいきましょう。注目の街、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報やバス圏内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る、弾丸早口噛みまくりかもしれませんが、そんなのへっちゃら、バラエティートークでお送りするコミュニティ情報番組 RR コーヒープレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間がやってまいりました。さあ本日のメインパーソナリティは小杉のマドンナになりたいんだけれど、まだまだまあどんな人で終わっちゃっておりまして、酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。あ、よかった、
笑いが漏れましたね。よかったですね。
受けた受けた。またこれでいくわ今年ね、この8年目ね、
はい、年でね、
はい、よろしくお願いいたします。さあもう一人のパーソナリティです、どうぞ。
はい、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガムのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうです。
はい、よろしくお願いします。今日はいつもよりちょっとね、うん、バタバタしちゃっておりまして、はい、今ね、ゆうゆう入ってきてくれました。またよかった、マイクに入れて。
はい、
ね、あ、ね、とか言って。
さあ、もう一人のパーソナリティルルお姉さんなんですが、はい、本日別のお座敷となっておりまして、プロデューサーのシチューさんは、別の場所から放送ね、見守ってくれております。ありがとうございます。でもでもゲストの方にはすでにスタジオにお入りいただいております。武蔵小杉に演劇をやる、見る、学ぶ演劇の学校が現るという、本日はそんな特集になっております。ご紹介しましょう。音楽の街川崎、映像の街川崎に演劇の街が加わる。演劇を始めるならリスナーの皆さんはやる、見る、どちらでしょうか。作品を発表するためだけではなく、演劇で人生を楽しむ学校が武蔵小杉に現れました。見るだけではなく、参加する喜びや楽しみを体験してほしい、そんな思いを持つ本日のゲスト様たちは、武蔵小杉在住の演出家シアターカンパニー革新班主催、そして株式会社 2B の代表取締役でもある木村龍之介さん。はい、木村さんよろしくお願いしますね。
はい、よろしくお願いします。
そしてそしてもう一方、もうびっくりしちゃった、スペシャルじゃないですか。おお、いきなり現れた流星のように、流星か、水星か、分かんない。さあ、とにかく元気なネモちゃん。
はい、ネモちゃんですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
さあ、ネモちゃんはね、やはり、演劇の学校のね、運営されていたりとか、
そうですね、スタッフとしてと、はい、役者として、
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日あのずっとネモちゃんでいきますよ。
あ、ネモちゃんで
大丈夫ですか。
はい、
あのリスナーの皆様、もしネモちゃんのちゃんとした名前聞きたいわっていう人はね、お便りください。
お願いします。
ということでネモ
ちゃん、待ってます。
待ってます。そんなね、あの賑やかなお二人をお招きしておりまして、後半のゲストトークコーナーよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、演劇を通じて学びを深め交流し楽しむ場所ってどんなところなのということをね、もうこのお二人に演劇の魅力、学校の魅力たっぷりと伺いたいと思います。さあ、今聞いているよという皆さん、 パソコンやスマホから小杉スイッチオン、番組公式ツイッターのリプライハッシュタグつけてカタカナで小杉スイッチオンからお送りください。 Facebook のコメント欄、またね LINE 公式アカウントからもいただけます。採用された方、住所と本名が記載されている方には小杉スイッチオン素敵な素敵な素敵な素敵な、それ4回ぐらい言っちゃった、今写真撮ってるから素敵ないっぱい言っちゃった、はい、特製ステッカーをプレゼントします。そこで中原区のお天気お伝えしましょう。もう今日暖かいですよね。
ポッカポカです。
ポッカポカ、最高気温は22度、下がってもまあ17度なんですが、とにかくリスナーの皆さん、武蔵小杉の風がすごい。
いやもう風が踊ってましたよ。
踊ってる。
巻いて。
いやいや、なんだっけ、風速8メートルだって。8って言ったら結構な数字ですよ。
なんかちっちゃい子とか飛んじゃうんじゃないかと思いますね。本当に。
交差点でブルブル震えてる人いっぱいいましたからね。うん、風に飛ばされそうでね。
本当。
はい。ということで、風が強いので、女性の方ね、ピラピラしたスカートなんか危険ですからね。今日はね、タイトスカートとか、パンツとか。大丈夫？
なんて身になる情報かしら。
そうですね。確かにね。キラキラするのは危ないですから、はい、気をつけてください。はい、皆さんの街いかがでしょうか。風強いですかね。教えてください。川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎に住まうあなたの主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は聞けば幸せよみがえる RR コーヒー他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。野口吉。
こんな喉の口、まだ酔いの口、クリエイティブの地産地消の口吉。
詳しくはの口吉で検索。
お口のことならサンタシカ、
綺麗な歯ならサンタシカ、
痛み少なく目立たない、
取り外し可能なマウスピース型矯正ならサンタシカ、
素敵なシニアにはサンタシカ、
バリアフリーでベビーカー楽々はサンタシカ、
新丸子駅徒歩1分のサンタシカクリニックまで。
RR コーヒー開店です。とっておきの焙煎で真心込めたコーヒーをご近所でもお家でも、移動焙煎車が武蔵小杉に焼きたてをお届け。詳しくは RR コーヒーで検索。
79.1MHz 川崎 FM の電波からまたサイマルラジオでも生放送中、また小杉スイッチオンのホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。武蔵小杉から発信、武蔵小杉の、情報や地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまで発信しております、川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は DJ 恵子と、今ねちょっと外にねバタバタしちゃってるんですけど、今日ゆうゆうがね皆さんのお相手をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。さあ、ゆうゆうは今バタバタしちゃったかな、ということでじゃあ今日ゲストさんと喋っちゃおうかな。はい、ゲストさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
最初に拍手をいただきまして、はい、ありがとうございます。7周年迎えたんですよ。す
ごい。うわ、もう小学生以上ですね。
中学2年目じゃないですか。
7年ですよ。
いやいや、ありがとうございます。
7年目か。
はい、そしてですね、今日はたくさんのお便りをいただいておりますのと、あとペコちゃんさん聞いてくださってますか。ペコちゃんさんいつもねお便りくださって、今日もお便りくださっておりますが、ペコちゃんさんから、はい、お肌をねいただいております。
お肌、
綺麗です、
素敵なんですの、本当にペコちゃんさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ここでね少しいただいているお便りご紹介させていただこうと思うんですが、早速ペコちゃんさんですね、8年目突入おめでとうございます。なんとなんと、ゲスト様は演劇、もう耳だんぼにして聞いてしまいます、楽しみということで、はい、学校でも生活でももっともっと演劇をと考えております。生徒になりたいペコちゃん、
すごい、ぜひ演劇の学校へ。
はい、この後ペコちゃんさんね、演劇の学校ってどういうところなのっていうのと、あと武蔵小杉にできちゃったんだよっていうのをね、
小杉です
と思いますので、はい、ぜひぜひ聞いててください。
あ、嬉しいです。
はい、あとねペコちゃんさんは、ね、表舞台に立たない容姿の仕事が
東京タワー。これ先週だったら間違えちゃった。
先週のが今。
先週の
が。
失礼いたしました。はい、ということでね。
気になりました
ね。
7年間やってますから。
ね、R 佐藤さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
メインパーソナリティの DJ けいこさんはじめスイッチオンファミリーの皆様こんにちは。こんにちは。いつもありがとうございます。本日は株式会社 2B の木村さんがゲストなんですね。
はい、
演劇ですか。見てばかりですけど、そろそろ参加したいなと思ってます。演技力が必要な仕事なので。あと安佐藤さんもね、あの学校の先生です。
あ、
はい、そんなこと。あと多趣味な方でいろんなことをやってらっしゃる男性の方なんですがね、はい、演技力が必要なので、うん、仕事、うん、そういう仕事なので楽しく身につけたいと思ってるんです。楽しく聞きますということですよ。
最高ですね。役者が揃いましたね。
はい、もう、はい、みんな入ってほしいですね。
入ってほしい、ね、うん、なんて言ったって武蔵小杉ですから。
そうですよ、
すぐ超えちゃいますよ。
そうですよ。 R 佐藤さん聞いてくださいね。はい、そして R 佐藤さんありがとうございます。スイッチオン8年目おめでとうございます。ということでありがとうございます。末永くあり続けることをお祈りしております。なんか結婚式のなんかこう連邦みたいになっちゃった嬉しいな。ありがとうございます。
ちょっと涙が、
そうですね、もうここら辺に涙が縫いようって感じなんですけれどね。あとガクさんだ。ガクさんありがとうございます。
ありがとうございます。
8年目突入、よく頑張りました。先般、そうだ、ガクさんあれか、映画が好きなんだ。だから映像の街川崎、昨年の一番印象に残った映画と感想をこう応募してね、切ったに応募するっていうのがあったんです
よ。僕もやりました、それ。
なんと、
なんと、
なんとなんと、
メモちゃん、
メモちゃんやりましたね。
メモちゃん、このね、ガクさんは、なんかね、応募したら、切ったの映画鑑賞券が当たった
んですよ。すごい。
当たったんですか。
メモちゃんは？
僕は何も当たらなかった
んですけど、あの、情熱を持って、書かせていただきました。
残念でしたね。
残念でした
けど、
ありがとうございます。
そう、ガクさん、ナイスですねっていうね、ご自身書いておりますが、ガクさん、砂の惑星が当たったのかな。
へぇ、
じゃあ、ガクさんは砂の惑星ってこれなんだろう、砂の惑星が良かったっていうのかな。わかんないけど、わかんない
よ。映画について書いたんです。
そうですね、ありがとうございます。さあ、本当に8年目ね、突入ということで、かれこれ7年続けておりまして、最初、川崎、鎌倉、はい、鎌倉のね、ところから、おんちゃん、DJ、おんちゃん、DJ じゃない、MC おんちゃんがね、来てくれました。そして、2016年の4月に始まりました、小杉スイッチオン。その後、2017年の1月におんちゃんが、なんかね、手術しなきゃいけないっていうんで、いきなり DJ 稽古がメインに
入
ったんですよ。
マドンナ
ですね。でね、そこから悠々と、はい、ルロお姉さんも入ってきてくださいました。はい、
2020年加入でございます。
でね、おんちゃんがね、もうみんなに任せられるよっていうね、ありがたいお言葉を残しながら卒業されていきました。はい、この後もね、本当に小杉スイッチを皆さんの応援があってこそだと思っておりますので、ね、お便りいっぱい欲しいですね。
はい、ください。
はい、
本当に応援いつもありがとうございます。
ありがとうございます。はい、ぜひ、ここで、1曲皆さんに聴いていただきたいと思います。では最初リクエスト曲をご紹介いただくのは根本さん。
はい、お願いします。はい、リクエスト曲紹介させていただきます。はい、ではバンプオブチキンのセーリングデイという曲をお願いします。
聴いてください。川崎 FM のサステライト、サテライトになっちゃった。よく噛んでる。噛んでる。で、ゲストさんね、噛んじゃうの。
はい。
でもいいんです。
いいんです。
元気なら何でもいい。
元気ならいいんです。
はい。サテライトスタジオ、より生放送でお送りしております。川崎ショータイム、小杉スイッチオンです。今日のね、ゲスト様、
はい、
木村龍之介さんと、はい、ねもちゃん。
ねもちゃんです。
ねもちゃん。はい。マンボさん、
はい、
小山ひろつぐさん、
はい、
ひろつぐさんか、
はい、
ひろつぐさんだ、
うんうん、
はい、マンボさん聞いてくれてますか。ありがとうございます。実はですね、木村さん、マンボさんからの推薦なんですよ。
はい、マンボさんから推薦いただきました、木村です。は
い、ありがとうございます。リスナーの皆さんね、アーカイブとか聞いてくださっていたりですとか、前々からね、もう聞いてるよっていう方はもうご存知だと思います。166回放送の2019年9月13日にマンボさんにご出演いただきましてね、その時も木村さん、舞台のこと、そして演劇のことたっ ぷりお話しいただきました。
マンボさん燃えたでしょうね。
燃えまもうね、どこで切ろうかと思ったぐらい。
そうでしょうね。
大変な、うん、大変なのね、うん、さあ、あとね、マンボさんその他ね、別の回でもお電話でご出演いただいてね、あとね、よくね、お便りもくださるんです。マンボさん本当ありがとうございます。マンボさん、マンボさん言うてて誰やんっていうね、リスナーの方、あのですね、アートラビング主催で演出家でもありまして、またね、川崎シアターカンパニーの事務局長などもね、されておりましたマンボさん。舞台演出家、そしてね、演劇教育ファシリテーターね、あとね、3年間続けていた FM 軽井沢のパーソナリティもね、務めておりましたマンボさん。でもね、3月いっぱいでそのパーソナリティはね、終わってしまったということで、次なる挑戦があるということですよね。
はい、
私もちらっと見ちゃったんですけど、ここで言っちゃうとね、
はい、
マンボさんのこうホームページ見てもらおうかなと思ってるんです
よ。なるほど。
はい、ということで、小山広継ぐオフィシャルサイトをリスナーの皆さん、ぜひご覧いただきたいと思います。ぜひ見てください。はい、なんだかマンボさんのゲストトークコーナーみたいな、ゲストさんみたいな、ちょっとなマンボさん、
ね、まあ推薦ですからね。
そうですか、
なんてさって、
ね、はい、はい、ここでですね、はい、今スタジオにもうお一人入ってきていただきました。
いらっしゃい
ませ。今ねマイクの前に座っていただきましたが、ちょっとご自身で自己紹介していただきましょうかね。はい、お願いします。
なんて
言う
の。
はい、
健信です。
お、健信くん、健信くんいらっしゃいませ。
健信くん来ました。
健信くん、何者ですか。何者ですか。
確かに、
あ、じゃあ木村さんからかな。
はい、はい、あの私の会社、株式会社 2B という会社の、はい、教育授業もしてまして、
はい、
そちらの生徒さんでございます。
お
めちゃくちゃ勉強頑張ってます。まあ大好きなんですよ勉強は。遊びもすごいですし。
嬉しい。今春休み中なのか、まだ学校始まってないの。
今日から。
あ、始業式があって早く学校終わったから来てくれたんですか。ずっとね、冒頭からずっと少年が見守ってくれてたから、ね、どうしたんだろう、なんか来てくれて、誰
が、木村さんが誘拐してきちゃったのかと思ってた。
私のファンだったのかな。私のファンだと思ったら違った。そうで、ちょっと、引っ掛けてきちゃいました。
引っ掛けて。
親御さんの許可も急にいただきます。うちの方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
よかったです。健信くん、もしよかったら、スタジオ内の人数ね、まあ大丈夫なので、このまんまお時間があったら、ずっといてください。ね、なんかいい経験してってくださいね。で、ほら、木村先生のいろんな話すことも聞かなくちゃいけないから、よろしくお願いしますね。はい、ありがとうございます。さあ、次のコーナーに移ろうかな。
そろそろ行きますか。
そろそろ行きましょうか。
はい、コーナーですね。
はい、音楽変わんないけど、
音楽はこのまま一回まずスイッチオンしない
と。 あ、そうだね、
はい、
スイッチオン。リスナーの皆さんね、今バタバタしてて、ゆうゆうにね、いや、けいこさんがスイッチオンって言わないと変わんないのよって言われたからね、どうしようと思ってスイッチオン
ちゃんと対応してくださる。
そうなんですよ。もう
鳥町さん、
鳥町さんも天の声の方もありがとうございます。
本当にありがとうございます。
本当にね。はい、時刻は14時21分を回りました。次のコーナー、毎週防犯や安全にまつわるクイズに丸かバツかで回答して安全安心について学んでいく、その名も今日の安全安心一問一答。
よー、安心安全
よ
よ。
中原警察署にご協力いただいている問題でゲストさんにクイズに答えていただくコーナーです。どうしよう、今日、うん、根本ちゃんと木村さんでじゃんけんしていただこうと思ったけど、
はい、
ほらほらほらほら、
ね、
スペシャルゲストの健信くん、
やっぱ健信くんにね、丸か×かで答えていただきましょうかね。
はい、
はいはい、大丈夫ですか、ゆうゆう。
そうしましょう。
はい、そうしましょう。
丸×クイズ。
はい、ということで本日お答えいただくのは健信くんになります。
頑張れ
健信くん。準備はよろしいですか。
OK です。
はい、
おー、すごい。
それでは早速いきましょう。ラジオを聴きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎純情小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。川崎純情小町の八塚ゆずです。事件事故を目撃したら110番、110番していいか迷ったらシャープ9110へ相談してください。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
さあゆうゆうに問題出してもらいましょう。
はい、ゆうゆうお願いします。
いきましょう、はい、それじゃあ初対面だけど呼び捨てごめん、ケンシン。問題です。
今日かわいいよ、
今日かわいいよ、
じゃらんじゃないだから。
はい、ですね、うん、実はご存知でしたでしょうか、この令和、今何年 ?5 年になりましたね。はい、この4月から、うん、自転車に乗る人は、ヘルメットの着用が努力義務化されますが、これは、みんな強制である、必ずヘルメットを被らなければならない、丸か×か。
×
お、×
すごい、
どうして、
すぐだった、
だって努力義務だよ、努力する義務があるんだよ。×でいいの、本当
に努力できない人です
。あ、なんとしっかりしているんだ。なるほどね、さすがケンシン君。
ケンシン君、ファイナルアンサーでいいですか。
はい、
はい、×ということで、それではいきます。正解は、
おお、大正解、すごい、素晴らしい。
では、いよいよ補足説明をお願いします。
はい、努力義務ということなので、まあ、そうね、努力できない人もいるかもしれないということで、あくまで強制ではありませんが、まあ、どうして、ね、ヘルメットを被らなきゃいけないのかっていうところで、やっぱり安全を守るため、特にお子さんとか、ね、ちっちゃい子、ね、一緒に乗ること多いと思う、ケンシン君も、もうね、きっと後ろに乗ることはないと思うけど、自分で運転するとき、ヘルメットがあると、いざというときに安心ですので、はい、なるべく着用を心がけましょう。そして大人の方も、自分のお子さんを、お家用の、ね、家庭用の2人乗りの自転車とか乗せるとき、まあ、努力義務ではありますし、罰則も特にありませんが、ご自身の、ね、お子さんの命を守るためにできるだけ安全に、自転車乗るようにヘルメットの着用、努力いたしましょうということでございます。
はい、ありがとうございます。ケンシン君大丈夫？努力一応してよ。
大人の方も努力義務ですから、できるだけみんな今日安全に自転車乗りましょうね、ということで、
怪我しないことが一番ですからね。
はい、ありがとうございました。健身君ありがとうございました。
ありがとうございます。
以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。
健信くんがね、もう見事当ててくださいましたよ。ありがとうございます。この後はお待たせいたしました、地域ゆかりの今が旬のゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。もう一度ご紹介いたしましょう。武蔵小杉に演劇をやる、見る、学ぶ演劇の学校現るという特集です。音楽の街川崎、映像の街川崎に演劇の街が加わる。
お、すごい。
演劇を始めるなら、リスナーの皆さんはやる、それとも見る、どちらでしょうか。作品を発表するためだけではなく、演劇で人生を楽しむという学校が武蔵小杉に現れました。見るだけではなく、参加する喜びや楽しみを体験してほしい、そんな思いを持つ本日のゲスト、武蔵小杉在住演出家、シアターカンパニー革新班主催でもあり、株式会社 2B 代表取締役でもある木村龍之介さん、そして演劇の学校スタッフのでいらっしゃいます、とにかく元気なねもっちゃん、お二人にお話を伺いたいと思います。はい、
よろしくお願いします。
劇団という枠組みを超えて、国内外で演劇の面白さを社会に届けるプロジェクトを企画、演劇を通じて学びを深め交流し楽しむ場所ってどんなところなの、演劇の魅力、学校の魅力、たっぷりと伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
めちゃくちゃ盛り上げてくださいまして、
いや、
演出家の木村龍之介と申します。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、とにかく元気なねもっちゃんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お笑い芸人ではないですか。
俳優ですね。
俳優
を。
はい、
そんな感じですね。はい、そんな感じですね。はい。はい。さあ、早速皆さんにいろんなことをね、教えていただけたらと思いますが、
はい、
まず、演劇の学校でもいいですし、そのシアターカンパニーとかね、革新班主催とか株式会社 2B、いろいろお持ちなんですが、はい、どのような団体なんですか、
皆さ
ん。
はい、
ですね、まずシアターカンパニー革新班というのを、はい、10年前に私が立ち上げた劇団でして、はい、シェイクスピア、うん、聞いたことありますか皆さん。
ありますね。
あります。
名前だけは
素晴らしいです、はい、シェイクスピアを専門に上演してきた、革新班という劇団でございます、はい、そこの主催であり演出家、うん、劇を作る側ですねの、木村と申します。そして、はい、活動してまいりまして、まあ、都内でずっと作品作ったり、まあ、ツアーなんかもやってきたんですが、その中で、まあ、運営会社として、できたのが株式会社 2B という会社でございます。でこれまでは作品を発表するということが、まあ、主体だったんですが、これからはもう一つ演劇のプロフェッショナルになるだけじゃなくて、もっと生活で演劇を楽しむそういう学校として、この武蔵小杉に演劇の学校というのを作ったというところでございます。
はい、はい、ありがとうございます。演劇の学校っていうのをもっともっと掘り下げてお伺いしたいとは思うんですが、はいはい、なんでその演劇の学校を始めたんですか。だって別に人に教えなくてもご自身が俳優さんになってればいいだけなんじゃないんですか。
10年、まあ、僕シェイクスピアに大学に入りまして、うん、勉強して東京大学の英米文学部入りまして、はい、シェイクスピアめちゃくちゃ学んだんです、うんうん、ただ大学でも学びつつ演劇をやってる中で実際体を動かしてやったり、作品はもう何作品も毎年作っていると自分がどんどん変わってきてるっていうのを感じたんですね。もともとはこう引っ込み思案だったり人と関われなかったんですが、うん、もっとこう社会に開いていけるような自分になってきて、これはでもよくよく考えてみると世界中で演劇はこう作品を作るだけじゃなくて演劇教育としてですとか、うん、そういった形で西洋でもまあ様々な国で取り入れられていると、はい、うん、そういったことをこの日本、まああと地元である武蔵小杉、はいはい、たところでやることでまたもっといいことが日本にも起こるし、同時に演劇にとってもまた皆さんの生活にとってもいいことなんじゃないかなと思って、プロフェッショナルな俳優を養成することはやってきたんですが、はい、とまた別にこういう演劇の学校というのをやってみようということで、今年のおととい7月4日ですね、はい、開講式を行いまして、はい、恵子さんにも来ていただきまして始めたという次第です。
はい、はい、すごく楽しいね経験をさせていただきまして、まあ今演劇の学校ってどういうものっていうのも少しお伺いできましたし、始めたきっかけなんかもねお伺いできたんですが、やはりコミュニケーション能力を養うっていう部分でっていうこともありますかね。
あります、うんうん、今スマートフォンとか、うん、まあなかなか対人でコロナのこともあって表現したり、はい、コミュニケーションを取るってあんまり減ってきて、はい、自覚的に作っていかないとそこでこう退化しちゃうような感じがするんですね、はい、でそれは仕事とかまた友好関係にも絶対的に必要なことなので、はい、まさにおっしゃる通りですね、うんうん、表現にとても大事なことだと思います、
はいはい、その演劇の学校の開講式に参加させていただいた時に私がすごく印象的だったのが、木村さんが、はい、その、うん、携帯から離れてとかパソコンから離れてのような表現をされていたのが、はい、とても印象的で、うん、確かに今の人たちって、まあ、私も含め大人も子どもも含めなんですが、活字には慣れているけれど、うん、口から出るこの表現力っていうのはなかなか機会がないのかなって、はいはいはい、思いました。
おっしゃる通りです、はい、でこうそういうということは耳から聞いて感じるということも減ってるんですよね。
あ、
はい、
なるほど。
で耳から感じることっていうのが脳に一番近くてですね、はい、耳からの情報っていうのは脳を活性化したり脳を、まあ、成長させるのにはとても重要なんですが、はい、文字だけでやっているとその機会も失われて、はい、いるところがありますね。
なるほど、
はい、
演劇の魅力って何ですかってお伺いしようと思ったんですが、今のも含めですね、はい、他に何か演劇の魅力
は特に演劇、まず演劇って何年前からやられてたと思いますか皆さん。
いや、もう、
はい、
いね、
これ
そもそも日本が、はい、元なんですかね。
日本もかなり古くからやってました、うんうんうん、で世界史的な人類史的なことでいうと2500年前から、
ね、ギリシャ、
ローマ、またそういう 運命の勃興の時からあるんですね。
今年2023年ですよ。
そうですね。ですから2500年前ですから、もう0年前、紀元前から。
紀元前って言葉懐かしいですね、はい。勉強しましたね。
日本の例えば能っていうものは、はい、今回の講師でもコンパル流能楽師の山井綱夫先生が講師やるんですが、うん、コンパル流なんていうのは聖徳太子の時代からあるんです。始まりはそのあたりから能っていうのはですから600年聖徳太子は国産593年に水戸天皇の摂政になってますから
すごい歴史の勉強今の天使知ってた知ってるね、
はい、そのやっぱ1400年ぐらい前からあるんですね。で私が今回まあおすすめしているのはシェイクスピア、うん、これは皆さん覚えてください、うん、1564年から1616年、ヒト・ゴ・ロ・シ、1564、1616、人殺しいろいろ、人殺しいろいろのシェイクスピア、400年前のシェイクスピア、これも産業革命より前、そういった時代なので、手と足と耳と言葉、声全部を使ってコミュニケーションしていた、はい、そういう人間像なんですね。それを今こそ僕らは便利にもなったけど、はい、人間としてもそういうのをさらに高めれば、はい、さらにいいんじゃないかと、うん、そういうところがこの学校であり演劇の魅力ですね。はい、
だんだんリスナーの皆さん熱くなってきましたよ。
そうですね、ブース内の温度が
上がってます
ね。熱いって感じがいいんですけれどね。いや木村さん、その演劇の魅力を話していただく中で、はい、やたらやたらやたらシェイクスピア出てくるじゃないですか、はい、なんでそんなにシェイクスピア好きなんですか。
これがですね、はい、好きなんですよ。面白いんですよね、はい、で僕
だって人殺しなんでしょ。
人殺しいろいろです。人殺しではない、はい、ただシェイクスピアは舞台上で人殺しいろいろやってるんです、
ね、やってるらしいんですよね、
は
い、
ここも面白くて、うん、実際には人殺ししないけど、うん、舞台上で面白くやれば、はい、拍手喝采なんですよ。これがまたシェイクスピアとか芸術の面白いところです、はい、で僕は小さい頃からシェイクスピア好きだったんですかとか言われるんですけど全く違って大学に出た時に、はい、大学に入った時に僕音楽ロックバンドやろうと思って東大に入ったんですよ、はい、で音楽を革命起こそうぐらいに思ったら、うん、ギターと歌が下手だってことに気づいたんですよ。一番痛かった
指令的な、
指令的な、はいはい、で言った時にシェイクスピアに、まあ、たまたま図書館でマクベスっていうのをパッて手に取った時に、うん、なんだこれ面白いぞと思ってそこからもうずっとシェイクスピアやってるんですね。20年弱、20年、はい、で面白いんです。でシェイクスピアでもう本当に人間の心をシェイクして揺さぶる、マックシェイクと一緒です、うん、シェイクして、
うん、いきなりマックが出てくる
スピアする、うん、スピアってなんかそういうポケモンいますよね。なんか
いるの、はい、いる、
はい、
シェイクいる
サンプみたいなね、うんうん、そういう人間の本質を射抜く、揺さぶって射抜く天才で、人間の本質、それは縄文時代から今までも変わらない人間の本質を描いてるんです、うん、だからめちゃくちゃそれも面白く、うんうんうん、三谷幸喜さんがこの前あれ鎌倉殿 あれ書いた時もインタビューで言ってましたけど、シェイクスピアを一番参考にした、へー、エンターテインメントのベースにあるんですね、シェイクスピア。
もうリスナーの皆さん、このまんまですね、木村さん喋り続けたらシェイクスピアだけで1日かかっちゃいそうなんですけれどね。
行きますよ、行きますよ、皆さんのお答え。
目の前に今、
はい、
もうラジオなのに見えないのに、なんでそんなにいっぱい本持ってきていただいてるの。
はい、シェイクスピア、これも
来ました。140冊くらいありますね、
はい、
ここにね。これは何ですか。
これはですね、シェイクスピアの作品です。で、シェイクスピアもちろん、はい、イギリスの人ですから、うん、日本語に訳した人がいる。じゃあ松岡和子さんという方が訳されたもの、あと、まあ、小田島由依さんとかいろいろいるんですが、うん、いらっしゃるんですが、うん、この松岡和子役のものを持ってきました。あ、いろいろ持ってきましたね、今日は。
いろいろね、
はい、
でもテレビじゃないって分かってました。
分かってたんですけど持ってきちゃいましたね。
情熱が勝ってしまいましたね。勝っちゃい
ましたね。
やはりこの本はゆうゆう写真撮っときましょう。
ありがとうございます。
後で放送後期に載せさせていただけた
らと思います
が、ありがとうございます。まあ、演劇の魅力、そしてね、シェイクスピアへの熱い恋心を語っていただいたわけなんですが、今度株式会社 2B というお話ね、はい、させていただこうと思うんですけど、何ですか、ジャニーズのどなたかとなんか作った会社と同じ名前
で
名前に込めた意味が終わりだとか。
そうなんです。たまたま、はい、私まあこれ6期目7期目に入ってくるんですが、うん、株式会社 2B ということでやってたんです、はい、これはですね、 皆さんご存知ですかね、 To be or not to be, that is the question。 生きるべきか死ぬべきか、うん、それが問題だって聞いたことあります？
あるぞ。聞いたことあるけど、今はね、木村さんの流暢な英語になんか言っちゃいましたね。
ありがとうございます、はい、ハムレットの一番有名なセリフです、うんうん、この To be 生きるのか、うん、このままでいいのか、うん、or not to be、うん、もう生きない死ぬのか、うん、このままじゃいけないのか、それが問題なの、 To be から取ったんですね。はい、そのシェイクスピアの名セリフの中から取った To be で、これローマ字読みすると TOBE で飛べになる。
飛べ、
そうですから、
飛べだ。
まあこれからの、まあ、日本や私たちにとって、また世界にとって、文化と教育っていうものが別にあるのではなく、両方あることでさらに飛躍できるんじゃないかと、そういう意味を込めてですね、あの文化授業と教育授業もやってますので、ですから、あの成績困ったとか勉強面白くない人もぜひウェルカムです。私はそういう、あの意味を込めて To be というふうにしていたらですね、ちょうどちょっと前に、あのジャニーズの滝沢さんが、はい、ジャニーズから元ジャニーズの滝沢さんが新しい会社を作る、うん、なんだってニュース見たら、うん、2B だったんです。
あら、ゆうゆう知ってました？
じゃあ、はい、知ってました。
あ、すごい、そんな光栄なことが、
はい、
はい、なんで嬉しいなと思って頑張ろうと思っております。
自分も滝沢さんのような気持ちでね。
いや、もうタッキーさんの気持ちのような気持ち
で、タッキーかなみたいに思っちゃったわけです
が、翼で飛んでいこうと、そういうつもりで飛べですね。
なるほどね、はい、いや本当にね、やっぱりあの皆さんいろんな企業の名前考えたりですとか、もちろんね、あのご自身のお子さんが生まれた時にね、うん、お名前すごく気持ちをこう入れながら考えるじゃないですか、うん、まさにこの 2B ですね、
はい、
はい、気持ちがこもっております、はい、To be。 さあ、今はね、木村さんのいろいろなこうお話伺ったんですが、はい、実際に先ほどからもお便りがあったように、演劇の学校ってどんなことをしているのか、はい、もうちょっと具体的に教えていただきましょうか。
ありがとうございます。
私があの開校記念で参加させていただいた時にちょっと驚いたのが、はい、先ほどもお話に出ました、能楽の先生ですとか、はい、それからオペラの方とかが講師だったりとか、はい、それからイングリッシュアクター、
はい、
のコーチがいたり、あとびっくりしたのはね、スポーツドクター、
そうなんです、
がいたりして、はい、これちょっと皆さんに、リスナーの皆さんに説明してお願いします。
ありがとうございます。演劇といった時に皆さんがパッと想像すること、演劇を劇場に見に行く、はい、あるいは劇場でプレイする、うん、演じる、はい、だと思うんですが、実は演劇ってもっともっと広い意味があるんです、うん、それはこの人生をよりよく生きるということなんです、
はい、
で今もう皆さん役を演じてますよね、うん、お父さんの役、お母さんの役、サラリーマンの役、この役をどうやってより良くするかっていうことが実は人生にとっても重要ですし、うん、また自分が主役である人生というドラマをどういうふうに生きていくのか、うん、またそれは予測もしない事件がいっぱい起こったりもしますよね、うん、そういったことをどう乗り越えるかっていうこと、それは演劇なんです、うん、そして演劇の中に実はそのコツやヒントがいっぱい詰まっているんです。2500年前からそういうことをずっと人類はこう積み重ねてきたんですね。で、日本だとやっぱり見る、やるだけのところが多いんですが、そうではなく、見て、ちょっと見て、ちょっとやって、学んでみる。それをこの演劇の学校では、やる場所なんです。で、まあ、ちょっと難しい言葉で言うと、リベラルアーツといってですね、一つだけのことをいろいろやるんじゃなく、深めるんじゃなく、いろんなことを教養として学んで、それを自分のプロフェッショナルの分野や人生、生活に、役立てていこうというような学校でして、で、これはね、考えて画期的だと思っているんですが、学校といってもですね、回数券制で1回単位で誰でも通えるシステムにしてます。ですから、入学式出てなくても、明日行きたい、あるいは今日行きたいと思ったら、回数券買えば来られます。で、1回来て、どうかな、ちょっと間置こうかな、全然できます。1回、3回、8回、14回、あとフリーパスともあるんですが、4ヶ月間有効で、皆さんのリズムで、通えます。で、授業もですね、まあ、私はシェイクスピアの授業やるんですが、演劇をやってみるという授業があるんですが、先ほど言ってくださったように、恵子さんが脳をちょっとやってみる、脳の見方をちょっと学んでみるとか、オペラもこう見たら面白いんですよとか、入り口を学んでみたり、ちょっと声を出してみて、そうすると、まあ、お二人とてもいい声なんですが、声の出し方を皆さんも学んだりとかですね、そして 格闘技ドクターの二重作拓也さん、うん、この方がまた強さの磨き方という本も今出しててヒットしてまして、我々の体のパフォーマンスを高めるにはどうしたらいいかということも、これも演劇でして、そういったことも授業にあります。で、またベンチャーキャピタリストのですね、村口さんという方がですね、またその投資と演劇という点でもすごく、村口さんはシェイクスピア演出家でもあった人なんですが、そういった話とかでもですねあって、皆さんの仕事にも役立つようなこともこの学校ではどんどんやって、どんどん広げて、今も落語家の方ですとか、またちょっと違った方もいろいろ入っていただくというような、そういう1回単位で誰でも通える学校です。
私がね興味深かったのが、はい、ゆいよも今聞いてるだけじゃちょっとなんかわからなかったりとかすると思うんですが、はい、リスナーの皆さんもね、例えば3メートル先に声を出してごらんっていうのと、いやもっと6メートル先、10メートル先に声をポーンって出してごらんっていうふうに皆さんでロープレがあったんですけれどね、はいはい、そんな時もわ、こんなに声の届き方、出し方、出せ方、お腹の使い方、こんなに違うんだっていう、本当にね、なんか一つ一つがいろんな分野から勉強できるんだなっていうことを、すごく興味深かったです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、その学校です。は
い、ねえ、はい、いや、リスナーの皆さんね、最初入学式に出なかったけれど、これから出れるっていうところがちょっと魅力的かなと思っておりますが、例えば1回だけちょっと見に行ってみても大丈夫？
もちろんです。例えば明日ですね、早速大山大輔さん、オペラ歌手、もう劇団四季のミュージカルも主役でやられてたような方なんですが、のオペラのレッスンがあります。ちょっと気になったらホームページ見て、演劇の学校で、これ演劇の学校って出てやるとですね、なかなか出てこないんです。演劇の学校に木村龍之介とか入れたりですね、シェイクスピアとか武蔵小杉とか入れてください。
はい、そうしましたら皆さんね、演劇の学校、武蔵小杉、オア演劇の学校、木村、はい、ということでね、
入れると出てくるはずです、
はい、入れていただきたいと思います。
でそこでパッと回数券を1回とか3回とか買うと、うん、もうそのネット上で予約できますから、で店員にならなければすぐ予約できます。
なるほど。
で明日1時間前まで予約できますし、うんうんうん、また予約、何か用事、仕事長引いたと思ったらキャンセルもできます。
はい、ゆうゆうなんかもね、はい、こうステージを踏んで、ステージで何かこうアクトをするアクトレスアクター、はい、方たちも、はいはい、演劇っていう枠にこだわらず、うん、本当にねちょっと行ってみるとね、面白いいろんなね気づきがあるんですよ。一回だけ聞いてみて、はい、演劇と投資って言ってました。
はいはい、
演劇と投資、はてなはてなってなってる。
これがね、これは6月からやるベニスの商人というシェイクスピアのは、はい、ベニスの商人は実はベニスの投資家の話なんです、これ。シェイクスピアのだから投資するためのコツが中に入ってるんですよ。
そこを勉強して、はい、こうなんか体に染み込ませることで、それが演技となって、うん、まあ今先ほど木村さんおっしゃった、普段私たちこの普通の生活でも演技してるわけですよね。
はい、今もだって恵子さんは、
そうよ、
パーソナリ
ティ DJ 恵子だもん、
はい、今
笹田恵子じゃなくて、
そういうことですよね。その通りです。
その通りです。
だから投資、いろんな勉強することで、それが体に染みついて、はい、それがどこかでもしかしたら役に立つ、
役に立ちます。
ことだ、
はい、
すごいな。健信くんもこんな勉強してんのかな。いい
な、なんか授業楽しそうですね。本当に
楽しいです。
先生の授業ね、
いや、ねもちゃんなんかもうずっと聞いてばっかりだけど、
はい、なんか改めて聞いて、もう盛り上げようと思ったんですけど、いやー、いい学校だなっていう、もう
しみじみしてます。
もう元気な
人がしみじみしてくださいました
。ねもっちゃんがしみじみぎのねもっちゃんに変わっちゃいましたけど ね、大変ですよ。いやでもね、ねもっちゃんもね、運営側、そして役者さんでもいらっしゃるん
ですね。そうですね。はい。
なので今日は元気なねもっちゃんだけれど、いつかはこう泣きながらのねもっちゃんになるかもしれない、ね。
そっか、ありがとうございます。
めちゃくちゃ舞台上で映えます。でかいですよ。ジュリアスシーザーとか。クローディアスとか大きい役が合うんですよ。
じゃあなんかネモちゃんのステージ見たときに、え、ネモちゃんとか指さしちゃったらごめんなさいね。あれがネモちゃんなのみたいな。
ケイコさんってなります
ステージ上から。
そこはありがとうございます。
ありがとうございます。もう本当にいっぱいいろんなことをお伺いしたいんですが、先ほどね演劇の学校もお話ししていただきました。最後告知の部分でもう一回皆さんにいろいろ教えてあげてください。お願いします。
ありがとうございます。 武蔵小杉を演劇の街に、川崎を演劇の街にというつもりで、しかもそれがみんな誰もがやれる演劇の学校、回数研制で1回単位で入れます。今からでもいつからでも入れます。1回単位、ジムに行くような感じで、カラオケに行くような感じで来てください、う
ん、ジムチョコザップみたいな感じ
じゃない？その通り、その通りです、うん、はい、ぜひ演劇の学校よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
最後にね、もう一言ずつちょっといただきたいと思うので、まだまだスタジオにね、ケンシー君もいてくださいね。
よろしくお願いいたします、はい、さあ本日のゲスト、演出家シアターカンパニー革新班主催の株式会社 2B 代表取締役木村龍之介さん、そして、とにかく元気なねもっちゃん、演劇の学校武蔵小杉に現るというね、話をたくさんお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お願いします。
はい、今日は日本のロックバンドの曲が続きます。ミスターチルドレンで Useful Days、 どうぞ。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科、消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
炭治郎のおすすめは、三陸直送の新鮮魚介、川崎の極上味噌ラーメン、厳選の日本酒、大将の笑顔が魅力です。
お客様の食と健康を支える株式会社ハンジロー、整体サロンナイちゃんで心も体もリカバリー。
詳しくはハンジローで検索。
こんにちは、スイッチオンファミリーのルルお姉さんです。小杉スイッチオンでは、番組作りをご支援くださるスポンサー様を随時募集しています。毎週番組中に放送する EM スポンサー様のほか、一口からお申し込みいただける応援協賛も大歓迎です。いただいたご支援は、より良い番組作りのために大切に使わせていただきます。詳しい情報は小杉スイッチオンのホームページをご覧ください。皆様の温かいご支援、ご協力よろしくお願いいたします。
川崎ショータイム小杉スイッチオン、時には早くして聞き取れなかったかもしれませんが、あと少しとなってしまいました。さあ、ゆうゆう、はい、ここでフロンターレ情報をいきましょうかね。たまっちさんからね、いただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、けいこさん、るるお姉さん、しちゅう、ごめんなさい、けいこさん、るるお姉さん、ゆうゆう、しちゅうさん、こんにちは、たまっちです。
こんにちは。
スイッチオン7周年目突入、おめでとうございます。
ありがとうございます、たまっちさん。ありがとうございます
。まだ30分番組だった時には、うん、フロンターレ情報も20秒でお願いしますと言われていたのはいい思い出です。最近スタジオに行けてないですが、うん、これからもよろしくお願いします、はい、ということで、うん、40秒に収まるでしょうか。はい、はい、収めますよ、頭様が。今日はちょっとゆっくり読んじゃう、うん、フロンターレ情報です、うん、昨日のルヴァンカップ第3節、浦和レッズ戦は0対0のスコアレスドローでした。はい、次の試合は4月9日の日曜日、アウェイガンバ大阪戦、パナソニックスタジアム吹田で、15時キックオフです。アウェイ戦なので川崎 FM の放送はありません。ネット配信での応援よろしくお願いします、ということです。
はい、はい、ありがとうございます。たまちさん懐かしいですね。30分の番組の時にいつもここにね、スタジオにいらしていただいて、じゃあたまちさんお願いしますね、フロンターレ勝負20秒でお願いしますよって、ね、
はい、たまちです、
たまちです、ゆっくり言ったから
待て20秒だよ、ね、
たまちさん何もお給料も出ないように20秒のために来てください。
本当にありがとうございます。
本当にありがとうございます。さあ、本日もね、たくさんお便りいただきまして、お便りね、前半の部分でご紹介させていただきました。本日のゲスト様も今ね、スタジオにまだいらしていただいております。もう一度ご紹介したいと思います。武蔵小杉に演劇をやる、見る、学ぶ演劇の学校が現れました。本日はその演劇の学校から、演出家シアターカンパニー革新班主催でもあり、株式会社 2B 代表取締役でもある木村龍之介さん、そしてとにかく元気なねもっちゃん、そして今日応援に来てくれましたケンシンくん、お三方にスタジオにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
どうでしたかケンシンくん、ラジオはちょっと初体験だったんじゃない？
あ、まあ、
どうも はい、
どうでした木村先生のいろんなお話伺って。
シェイクスピアの情熱が伝わったので、うん、塾でその話しかしなくなります
。お
あの木村先生はいつもいつもシェイクスピアの話するの？
いやでもここが初めて
新たな一面を知ったんだ ね先生のね。
でも熱いですよね先生ね、うん、やっぱりこう健信くんも先生を見ていると自分の好きなものを見つけようって思いませんか？
あ
うん、うん、ねまずこれからどんどんどんどんいろんなものを見つけてくださいね。
はい、
はい、たくさんの大人のね方たちのお話を聞きながら、はい、見つけてほしいと思います。健信くんありがとうございました。
ありがとうございました。
さあメモちゃんいかがですか？
はい、あそうですね、まあ、本当に演劇の学校の魅力は木村さんがあのたくさんもう漏れなく伝えてくださったんですけど、やっぱりこの小杉スイッチオンの皆さんのに見習ってまずは7周年目指して頑張っていきたいなと今日はちょっと思いました。今日出演して思いました。であの来てくださったらあの元気なねもちゃんいますので、あの自分に演劇関係ないかなとかちょっと思ってる方もあの気軽に来ていただいて、そしたらねもちゃんがあの演劇楽しく導きますので、あの皆さんよろしくお願いします。
本当にね、根本さんにも会いにこうね入学してほしい。
いや、僕に会いに入学してください。
元気な根本ちゃんも見れるかもしれないし、はい、泣いてる根本ちゃんも見れる。
泣いてる根本ちゃんもたまには。
はい、ね、根本ちゃんでした。
ありがとうございました。
さあ、木村さん。
はい、
どうぞ。
武蔵小杉にずっと住んできて最高の街だと思ってるんです、うん、ここからですね、僕は文化と教育が専門ですから、はい、世界的に通じるような文化と教育の街、うん、そういった子どもたちがどんどん世界に羽ばたけるような街にできるように頑張りたいと思います、
はい、
株式会社 2B 演劇の学校、そしてシアターカンパニー隠し班木村龍之介、どうぞよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
選挙みたいになりました。
選挙みたいになりました。
完全に選挙みたいになりましたね。
はい、ちょっとね、
すごいですよ、お願い感じになってしまいましたが、はい、ゆうゆうどうでした、今日なんか演劇その舞台に立つという
ステージを立つという、ね、よくねあの言うんですけど、ガブっていうグループがもともとその川崎市でミュージカルなんですけどね、出会った子供ミュージカル出身のメンバーが、だからその時のミュージカルの経験って本当にいろいろ生活に生きてるし、自分の今の本当の成り立ちに本当に関係してるから、ぜひなんかこうちょっとなんか一歩踏み出す、それだけで多分ね開けるいろいろみんなも体験してほしいなと思います。
はい、してほしいと思います、はい、ありがとうございました。本日のゲストは木村さん、そして根本ちゃん、健信くん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
おめでとうございます。
R コーヒープレゼンツ川崎商店の小杉スイッチオン、あっという間の58分でした。いかがでしたでしょうか。本日もお忙しい中たくさんのメールをいただき、また最後までお聞きいただきました。どうもありがとうございました。ここまでのお相手は酒好き歌好きの DJ 恵子と、
はい、ガブのリーダーおしゃべり担当ゆうゆうでした。
はい、聞けば幸せよみがえる RR コーヒーほか各社の提供でお送りしました。もうね、来週からも頑張りましょう。
頑張りましょう。
8年目ね。
8年目。
はい、頑張りたいと思います。皆さん、応援よろしくお願いいたします。
お願いします。
それではみんなでさよなら言いたいと思います。せーの、
さようなら。